お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは牛の群れからの捧げ物、羊の群れからの捧げ物、ヤギの群れからの捧げ物、そして和解の生贄の定め。今日の聖書の箇所はレビ記3章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記3章の学びをしていますが、レビ記3章1節、もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。罪人が神様のもとに行くことができるのは、キリストがご自分の十字架の血で神様と和解してくださったからです。キリストとキリストの贖いの技こそ、神様との和解を完璧に満足させるものなのです。そこには、主の十字架の血による和解を基準とした神様との親しい交わりがあります。あなたは神様の恵みであるこの和解を受け入れておられるでしょうか。神様はすでにあなたの方に向いてくださっているのです。あなたは神様の方に向いておられるでしょうか。神様はキリストがしてくださったことによってあなたを完全に受け入れてくださいます。和解の生贄は全焼の生贄とはいくつかの点で異なっています。全焼の生贄はオスでなければなりませんでしたが、和解の生贄はオスでもメスでも構いません。ただし傷のないものでなければなりません。生贄を捧げる人は神様がキリストのうちに見られるすべてのものを見ることはできません。2節、その人は捧げ物の頭に手を置く。それは会見の天幕の入り口のところでほふられる。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。ここまでは全焼の生贄と同じです。3節、次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物として、その内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰とを捧げなさい。ここで全焼の生贄と対照的なことが書かれています。全焼の生贄はすべての部分が祭壇に置かれました。しかし和解のための生贄では一部だけが捧げられます。その部分が特定されています。捧げられる部分は脂肪と内臓を含む襟抜きの部分でなければなりませんでした。これらは神様だけが知っておられるキリストのご性質の隠された豊かさ、貴重な特性、無限の価値を語りますとマギー博士は述べています。5節、そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。捧げられたものは火で焼き尽くされました。これはキリストの全体にわたる献身と主の人間としての試練と苦しみを語っています。 これは特に主へのなだめの香りの捧げ物であると呼ばれています。ここでもまだキリストの御業にではなく、ご人格に強調点が置かれています。和解のための生贄が全焼の生贄と一緒に置かれています。キリストの内側の価値と栄光とを完全に見るためには、この二つの捧げ物は一緒の部類に入るのです。6節から7節。主への和解の生贄のための捧げ物が羊である場合、オスでもメスでも傷のないものを捧げなければならない。もしその捧げ物として子羊を捧げようとするなら、それを主の前に連れてくる。群れの中のオスの子牛または若い雌牛は、主のミニストリーのしもべとしての側面を示します。オスの子牛は家畜で、荷を負ったり畑を耕したりするのに使われました。それでオスの子牛は、当時の輸送手段や通商を表しました。マルコの福音書は主を神様のしもべとして示します。主は神様の御心を行うために来られたのです。ところが子羊は、キリストが生涯と死において人間と完全に同じになられたことを示します。主のミニストリーの始まりに、バプテスマのヨハネが主をヨハネ1章29節で、世の罪を取り除く神の子羊と指摘しました。それは主の働きを指しています。後にはヨハネはヨハネ1章36節で、見よ、神の子羊と言っていますが、これは主のご人格を指しているのです。世の初めから子羊なる方は、この世の罪を背負って人間の身代わりになる特性と力とを持っていることを示してきました。アベルによって最初に捧げられた生贄は子羊でした。私は神様がアダムとエバに着せたのは子羊の毛皮ではなかったかなと思いますと、マギー博士は述べています。またイザヤ書53章には、イエス・キリストが私たちの罪と咎とを負われた私たちの身代わりであることがはっきりと書かれています。イザヤ書53章7節。ほふり場に惹かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。子羊なる方が私たちの身代わりとなられたのです。続いて、レビ記に戻りますが、3章の8節。その人は捧げ物の頭の上に手を置く。そしてそれは会見の天幕の前でほふられる。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人はその和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰とである。儀式は牛の群れからの捧げ物の時と似ています。脂肪は神様のものでした。脂肪が動物の中のより良い部分と考えられていたのです。肥えた動物が最良のもので、最良のものは神様に捧げられました。レビ記3章15節から16節には次のように書かれています。内臓を覆っている脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、脂肪は全部主のものである。このように神様は最善のものを要求されます。またここには和解の生贄の意味が書かれています。 神様との交わりは確かにキリストの血にかかっていますが、この交わりにはもう一つの側面があります。交わりを完璧にし、最終的にするためには、信者の生涯の完全な献身が示されなければなりません。新約聖書マタイ11章28節には、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと書かれていますが、これは流された血潮によって主が下さる贖いの安息です。そして続いてマタイ11章29節から30節には次のように約束されています。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。こちらは死亡によって示される私たちの見つける安らぎです。私たちは主のもとに行って自分自身を主に捧げなければなりません。これは献身の安らぎです。レビ記に戻りますが、3章の11節、祭司は祭壇の上でそれを食物として主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは不思議な条項で、これを異教の生贄と関連させようと試みた人たちもいました。アッシリアのエルサルハドンの碑文から、生贄を捧げる人は生贄を神々に捧げた後、神々をもてなして宴会をしたことが分かっています。ところが和解のための生贄では全くその逆です。神様が生贄を捧げる人をもてなしてくださるのです。神様は申命記12章6節から7節でこのことをとても明確にしておられます。申命記12章6節から7節、あなた方は全焼の生贄や他の生贄十分の一と、あなた方の奉納物、誓願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物、あなた方の牛や羊の遺骨をそこに携えて行きなさい。そのところであなた方は家族の者と共に、あなた方の神主の前で祝宴を張り、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。脂肪はすべて火で焼き尽くされましたが、祭司たちは胸と肩の肉を受け取りました。捧げる人が残りを神様の家で食べたのです。神様がもてなす側で、捧げる人つまり罪人がゲストです。異教はこれを逆にしています。イスラエルが偶像礼拝に陥った時に、イザヤがイスラエルを糾弾したのはそこなのです。旧約聖書イザヤ書65章11節には次のように書かれています。しかしあなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ。これに対して神様がもてなす側で、神様が食卓を整え、和解の生贄を備えてくださるのです。このことは聖書のいろいろな箇所に光を当てます。詩編23編5節には、私の敵の前であなたは私のために食事を整えと書かれ、詩編36編8節には、彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょうと書かれています。またヨハネ6章51節57節には、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。私を食べる者も私によって生きるのです。そしてマタイ26章26節には、取って食べなさい、これは私の体ですと書かれています。このように主は 救いと交わりの食卓を整えられるお方です。和解の生贄ではそのことが強調されています。そしてこれは放蕩息子の例えを理解する助けになります。息子が戻ってきた時に肥えた子牛をほふったのは父です。またイエス様の宴会の例えの中で招いておられるのも主です。レビ記に戻りますが、3章の12節。もしその捧げ物がヤギであるなら、それを主の前に連れてくる。これは第三の、そして最後の和解の生贄の種類です。三つの生贄すべてが、和解の生贄におけるキリストの違う局面を描写しています。ヤギは人間の罪を取り除くために十分なキリストの完全な一体化を示しています。主は私たちのために罪とされました。主は私たちの罪のためのなだめの供え物であり、それは主が適切に完全に私たちの罪のために罰金を支払われたことを意味します。13節から17節。その人は捧げ物の頭の上に手を置く。そしてそれは会見の天幕の前でほふられる。アロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。その人は主への火による捧げ物としてその生贄から内臓を覆っている脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小葉等を捧げなさい。祭司は祭壇の上でそれを食物として火による捧げ物、なだめの香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものである。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでも世を守るべき永遠の掟はこうである。ここには脂肪は全部主のものである、またあなた方は脂肪も血も一切食べてはならないと書かれていますが、血を食べることの禁止の理由はレビ記17章10節から14節に述べられていますから、後ほどその学びをすることにしたいと思います。脂肪を食べてはならないことの理由はここに書かれています。それは脂肪は主のものだからです。人は血によって贖われたものであることを思い起こさせられました。それは私たちが神様の御前に受け入れられることの基礎であり根拠です。私たちはそのことによって聖餐のテーブルと神様との交わりに入れられるのです。でも脂肪は神様のものです。神様は最善のものを要求されます。もし私たちが神様との交わりを最高に楽しもうとするなら、私たちが神様に私たちの最善を差し上げることが絶対に必要です。神様に対する完全な献身がなければなりません。神様との交わりの喜ばしい平安に入るためには、私たちの贖いの後すぐに私たちの生涯を愛の捧げ物として捧げなければなりません。救いは血によるものですが、聖火と奉仕とは脂肪によるものなのです。和解の生贄の定めについては7章でもっと詳しく見ます。ここではアロンと息子たち、つまり祭司たちが彼らの取り分として和解の生贄の胸肉と肩肉を受け取ったことを述べておけば十分でしょう。胸はキリストの愛を語り、肩はキリストの力と強さとを語ります。主は完全に救うことがおできになります。それがキリストにある私たちの取り分ですと、マギー博士は述べています。さて、レビ記4章の学びに入りますが、三つのなだめの香りの捧げ物は、すべての主の栄光ある性質の中のキリストのご人格を示しています。二つのなだめの香りではない捧げ物は、罪のための十字架でのキリストの働きを示します。罪のための捧げ物は、 性質としての罪を語ります。そして咎のための捧げ物は行為としての罪を語ります。罪のための生贄は4つの顕著な特徴があり、他の生贄と区別しています。1つ目の特徴は、罪のための生贄はどの生贄にも増して記述が長いこと。他の4つのどれよりも2倍も長く書かれています。全焼の生贄は17節で、穀物の捧げ物は16節、和解のための生贄は17節、咎のための生贄は19節。そして罪のための生贄に関しては35節が割かれています。明らかに神様の御霊は、これがとても大切だと強調されているのです。二つ目の特徴は、罪のための生贄は全く新しい捧げ物でした。この時点までどこにも罪のための生贄の記録はありません。これ以前の記録は聖書の中に書かれていないのです。異教の民族は罪のための生贄に近いものさえも持ってはいませんでした。三つ目の特徴は、律法が与えられた時から罪のための生贄は最も重要で意義ある生贄になりました。お分かりの通り、人は律法が与えられる前から罪人であったのですが、実際に自分が罪人であることを人に明らかにしたのは律法でした。罪のための生贄はすべての祭りの間に捧げられました。杉越の祭り、ペンテコステの祭り、トランペットの祭り、そしてカリーオの祭りです。罪のための生贄は大いなる贖いの日、ヨムキプハにも捧げられました。罪のための生贄は大祭司を死聖所に入らせました。四つ目の特徴は、罪のための生贄は同じ場所で行われたのですが、全焼の生贄とは対照的です。レビ記6章25節には次のように書かれています。アロンとその子らに告げて言え、罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。全焼の生贄が終わったところから罪のための生贄が始まります。全焼の生贄はキリストがどんな方であるかを語ります。罪のための生贄はキリストが何をされたかを語るのです。全焼の生贄においてキリストは神様の高い聖なる要求に応えられます。罪のための生贄においてキリストは死に物狂いの人間の必要に応えられるのです。全焼の生贄のうちに私たちはキリストの高価さを見、罪のための生贄のうちに私たちは罪の忌まわしさを見るのです。全焼の生贄は自ら進んで捧げるものでしたが、罪のための生贄は命令された捧げものです。全焼の生贄は立ち上がり、罪のための生贄は注ぎ出されました。一つは上へ上がり、もう一つは下へ下がったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は牛の群れからの捧げ物、羊の群れからの捧げ物、ヤギの群れからの捧げ物、そして和解の生贄の定めというテーマで、レビ記3章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記4章1節から23節、誤って犯した罪、祭司の罪、回収の罪、そして上に立つ者の罪というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。